吉高加納牧師によるメッセージ、平和のもとい、不服従と不可能です。
皆様おはようございます。8月最後の主の日となりました。今年も毎週平和を求め、平和を祈りながら礼拝を捧げる8月を歩んでまいりました。今年は特にロシアによるウクライナ侵攻という人類の平和維持にとってとてつもない危機が生じ、世界の平和安全保障の枠組みを大きく揺さぶった年でありました。欧米において、ヨーロッパ諸国において安全保障の枠組みとして成立してきた軍事同盟 NATO 軍の存在とその拡大が今回のロシアの暴挙の理由根拠にされていきました。軍事同盟という抑止力や核兵器による抑止力、そういうものが侵略戦争、愚かな戦争を未然に防ぐためのものだという論理が力ないものであるということがはっきりしてしまったわけです。逆に核保有国の引き起こす戦争には誰も手出しができない、そういう力のある国が他の国々を抑止する、そういう抑止力だったんだということがはっきりしてしまいました。一昨日ですかね、閉幕した NPT 核不拡散条約会議にあっても、核不拡散に関する合意に至らず決裂をしてしまったという非常に残念な結果になっております。このような世界的な分断状況の中、日本の岸田政権は日本の防衛費、つまり軍事費の増額と装備兵器の増強を強調しています。軍事費を倍増すると、中には核兵器の共有、核の共有などという暴挙、暴論としか言えないような理屈まで出始めております。こうした人たちはウクライナで起こった危機、軍事的な侵略が日本にでもすぐにでも起こるかのように不安を煽っていますけれども、実は全く的外れなことです。みんなそうかな、そうだろうなと思うんですが、的外れなことです。ロシアとウクライナにはそれなりの歴史的な因縁や誘惑がありますし、地政学的にも東アジアと日本との地政学的にも歴史的な因縁的にも全く違うものがあるんですけれども、そういうものを無視した飛躍の理屈です。また、軍事的な侵攻作戦にとって海、海峡を越えるということがどれほど困難なことであり、また海峡を越えながら軍事侵攻を維持し続けるということが極めて不可能に近いということであること、でそもそも中国も北朝鮮も日本を相手にしているのではなくて、ただただアメリカの軍事展開を牽制しているに過ぎないんだということなど、現実の思考性からいつも人々をこう遠のけて、日本がウクライナのようになってもいいのかという脅し文句を振り回しているに過ぎないのであります。むしろですね、日本が軍事費を増強したり装備兵器を増強するというのは日米安保、集団的自衛権ということによって、それはそのままアメリカの軍事フォーメーションの一部強化になりますから、もしアメリカと中国、米中の有事になった際には、在日米軍基地のある沖縄とか横田基地が明確な標的になっていくわけです。つまりとにかくどう考えても 日本の軍備増強は日本を危険にしかしないということだけは事実であります。ですから今こそ落ち着いて考えなければならない時です。聖書イエス様おっしゃいます。平和を作り出す者は幸いである、平和のために働く者は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる。 We are the children、 私たちは誰もが神の子供たち、神の子供たちとして神の子供の姿に立ち戻ろうと。神の子供たち、それはその手に武器を持たず、パンと水のかごを抱えて人々に微笑みかける子供たちです。その手に武器を持たず、パンと水を携えて人々の真ん中で微笑み歩く姿、神の子供のイメージ、それは国際社会の中にあっては憲法9条戦争の放棄という宣言を掲げて生きている国の姿に置き換えることができます。そしてそのイメージはもうずっと前から平和を求めてきた世界中の人々の共通のビジョンでした。1995年のことです。戦争にまみれた20世紀の平和課題を総括するための国際的平和会議がオランダのハーグで開催されました。テーマは市民社会は戦争システムの廃絶のために何を成し得るかでした。世界各地の700以上の NGO から9000人もの人々が集まって、戦争の根本原因、国際人道法、戦争の予防解決転換、そして軍縮という4つの基本側面に基づいて50項目の課題を抽出し、その50項目をもとにさらに4日間討議して、最終的に公正な世界秩序のための10の基本原則という宣言文を採択したんです。その10の基本原則の第一原則こそ、各国議会は日本国憲法9条のような政府が戦争することを禁止する決議を採択すべきである。これが第一条だった。憲法9条はそのように世界の平和の先駆け、21世紀の平和の指針として、世界中の平和を願う人々の重要な指標になっていたんです。これ20世紀の総括だったんです。その総括を当の日本政府、あるいは日本に生きる私たちが真剣に受け止めることができなかったということは本当に残念なことであったと思うのであります。それでもです、皆さん、憲法9条という条文は世界の中で唯一日本国憲法の中に生きていて存在してるんです。戦争放棄というこの国の定めが唯一日本国憲法の中で、世界の中で唯一存在してるんです。世界の中でこの条文が存在しているということの尊さと、この奇跡的な事実を私たちは心に刻みたいと思います。平和を覚える夏は終わっていきますけれど、この尊さは心に刻み続けていきたいと思います。キリスト教、プロテスタントもカトリックも、それから仏教諸派ですね、日蓮からも真言宗からも、そしてイスラム教からも、宗教の違いの壁を越えて 2007年に九条世界宗教者会議が結成され、2021年去年までに7回国際会議を積み重ねてきました。この度といっても先週なんですが、先週この憲法9条の大切さをインターネットで日本のみならず国際社会に訴えていくための動画を作成しました。またその動画は本日からドイツのカールスルーエで開催されていく世界教会協議会の総会でも日本からのアピールとして紹介されることになっています。2分バージョン、10分バージョン、60分バージョンの3種類を日本語と英語で作成しましたけれども、これからその10分バージョンの日本語版を皆様にご覧いただきたいと思います。
広島で開催した憲法9条を守る9条 共同体の未来を志向する中心的価値として国際的に有意義なビジョンである。私たちは米軍基地と自衛隊の存在は憲法9条に反する現実として積極的に反対を推し進めることを決意します。第3回沖縄。軍隊は平和をもたらしません。私たちは全ての国の人民に真実の章があることを信じ、軍事基地のない世界を求めます。第4回東京。憲法9条に表現される非暴力への責任、また命への義務を負う宗教者として良心的兵役拒否の人権としての尊重を求めます。第5回大阪。安倍政権は近代日本の侵略、植民地支配の歴史を直視し、その反省を世界に対して明確に表明すべきです。第6回広島。東アジアの全ての国がナショナリズムの誘惑に打ち勝ち、我々の宗教の内にある平和を促進する教えと日本国憲法9条、そして朝鮮半島における平和条約キャンペーンに倣って、非戦、和解、平等、相互尊重、相互利益の関係を築いていくよう期待する。危機を戦争に変えてはならない。第7回沖縄東京は初めてオンラインでつなぎ、韓国、グアム、米国、カナダ、ドイツから時差のバリアにもかかわらず2日間の熱い話し合いが続けられました。そして今年2022年、人類が新たな世界対立構造の渦に巻き込まれている今、9条世界宗教社会議ネットワークの仲間たちの声を聞きましょう。
今起きているウクライナでの戦争は壊滅的であるだけでなく、さらに新たな軍事競争に油を注ぎ、核兵器廃絶をさらに遠ざけてしまいました。このような中で日本国憲法の非暴力の立場はますます存在感を増しているのです。人類の非暴力へのパラダイムシフト達成を援助する上で、日本の経験は今かつてなく必要とされているのです。9条がもたらしてきた強力な意図、鼓舞される結果はなくしてはなりません。
憲法9条が21世紀国家の新しい DNA、 遺伝子になって確実に、新しい国家の中に位置づけられるとき、戦争が可能な国家ではなく、平和が可能な、国家、平和を守りながら平和を広げる、そういう国家を作ることができるのではないかなというふうに思っております。
ウクライナ戦争を契機に世界情勢が大きく変わろうとしています。それに対応するために、もう少し小回りの利く活動団体を立ち上げ、現地の平和団体と連携し、情報を共有、宗教者としての平和のための対策を世界に発信するような動きを早急に検討をすべきではないでしょうか。
私が思う平和というのは、自然に死ねることです。自然に死ねば自然に生まれる。自然に死ねるということは、避けられない死によって死ぬということです。交通事故やあらゆる人災、自殺、死刑、そして戦争、こんなことで絶対死なない、こんなことは起こらない、ありえない世界。全ての人が自分の望む場所で、自然が決めた寿命のうちでゆったりと命を閉じていけること、これが平和ということだと思っています。
私たちは日本、北東アジア、さらに世界中のパートナーの皆さんと共に、正義を伴う平和を求めて声を上げてきました。私たちは神の平和のビジョンに触発されています。すなわち安寧と調和、民族と自然界の正しい関係があるところに恐れはありません。あらゆる国家、文化、民族、地球で、全宇宙で生きる全ての者たちを含むビジョンといえます。私たちは平和の探求はエキュメニズムの根幹にあるべきと考えます。
quest for peace to be at the very heart of ecumenism.
ありがとうございました。さて、私たちの教会では毎年8月に日本バプテスト連盟平和に関する信仰的宣言、平和宣言を朗読しております。今年も毎週見開き2ページずつを朗読してきました。で、お気づきと思うんですけれども、この平和宣言の特徴的なトーンというのは2つあるんですね。1つは不服従、従わないということで、もう一つは、不可能、できない、ないしは断念、できないということですね。この世のどのような力にも服従しないという言い切り方にある種の勇ましさを感じられるかもしれないんですけど、あるいは極端だと言われるかもしれないんですけれど、けれど服従しないという表明は、言い換えれば人間が作り出すさまざまな所力、力に対しての限界表明なんですね。人間の中から出てくるどんな力も私たちを自由にすることはなく、かえって人間を欲望と憎しみと戦争に結びつけてしまうんだということを洞察して、言い抜いた上で、だから私たちはそのような人間が作り出す力を信仰の対象にしたり、またそのような力に支配されはしないと、それらに服従もしないと、そういうことを宣言していくわけです。もちろんそれら人間が生み出している力もとても影響がありますから、影響力ありますから、影響を受けて生きてますよ。政治という力も、経済という力も、私たちは無縁で生きることはできないのですけど、私たちをそれらは支配するものではない。また私たちはそれらに服従するために生きてんじゃない。それは私たちの命、生きるということの本質だ。それを表明するわけです。ですからこの世の力というものの限界ですね。それを表明する、はっきりさせるわけです。限界表明という点では、この不可能、できないというトーンも平和宣言の特徴なんですね。これは今度は私たちの側の限界の表明なんです。神様の創造の愛によって生かされ、キリストの恵みに包まれ、聖霊の伴いによって歩まされている私たちは、殺すことはできず、生を犯すことはできず、盗むことはできず、偽ることはできず、むさぼることはできないんです。これはしないではなくて、できないなんです。それはそれをする力がなくて、能力がなくてできないというより、もともとそれをなす選択肢が私たちには存在しないという意味合いでのできないです。愛されている私たちは愛することだけに招かれていて、許されている私たちは 許し、和解への道のりへと招かれているんです。生かされている私たちは殺すことができないし、他人を貪ることができないのです。お分かりのように、平和宣言は聖書出エジプト記の実会を、まあ、現代的に解釈し直した文章です。で、今日は司会者が10回の過剰の部分を朗読してくださいました。ところで10回は、まあ、その文字通り戒めですから、丸々してはならないという禁止の言葉がこう繰り返されていくわけです。ところでヘブル語の禁止の用語にはアールとローという2つの言葉がありまして、一つは文字通り何々してはならないという禁止の用語ですが、もう一つは何々できようか、いやできようはずがないというニュアンスの言葉です。で、実会はその後者の方の語が用いられてつながっていくんです。なぜできようはずがないのかというと、この十回の一番冒頭にある、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神であるという、この神様の解放の技が全ての条文にかかってるんです。それゆえ、あなたは私の他に神がありえようか、あるはずがない、私の他に神を作ることなどできようはずがないと続くわけです。神の愛と神の解放の技に包み込まれた私たちなのだから、その愛と恵みと解放の御業に応答して生きる、応えて生きる道、それだけが私たちの命の道なのだという、そういう戒めなんです。ですからこれは私たちという命に与えられている方向性であると同時に、私たちに許されていることと許されていないこと、許されていないことというのは私たちにはその道はないのだという限界の宣言なんですね。このようにして私たちが自分自身にとっての限界をわきまえること、それはひっくり返せば唯一神様のみが命の支配者であり、イエス様だけが救いだ、イエス様だけが救いの道、救い主であるということを告白することと一体一対となっています。そして私たちが本当の意味で服従して良いものがあるとするならば、それはイエス・キリストによって愛を示された神様のみです。その他のどれも、どれ一つ、何一つとして私たちが服従するべきものはないのです。ですから平和宣言は不服従宣言だと言えます。また平和宣言はできません宣言でもあります。軍事力に服従しません、経済力に服従しません、核抑止力に服従しません、戦争の大義、そういうものに服従しません、国家による生と死の価値づけ、私たちは服従しません、皮膚の色の違いによる差別支配、私たちは服従しません、人々が振り回す性役割の押し付け、服従しません。それらは今も確かに辛く厳しい影響を私たちに与えてきますけれども、決してそれらに支配はされません、服従もしません。私たちには殺すことができません、盗むことができません、他人を貪ることができません。神によって生かされている誰の命も、誰の性も、誰の尊厳も侮り犯すことはできないのです。なぜなら私自身が神から愛され、尊ばれ、生かされているからです。不服従と不可能、この人間自身に対する限界認識こそが平和のもといとして据えられなければならない礎なんだなというふうに私は思います。お祈りをいたします。神様、あなたからたくさんしていいこと、 そしてできることを与えられています。感謝します。あなたの恵みは私たちに十分に満ちています。それゆえ私たちが決してしてはならないこと、そしてできると思い込んではいけないことをまた教えてください。主よ、1ヶ月間平和を祈り続けて礼拝を捧げました。この思いをもこれからも私たちの心に、授け、またその炎を灯し続けることができるようにお導きください。暑さまだ続くと思います。コロナの感染状況も厳しいですから、私たち一人一人を今週もどうか守っていてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。